明治維新150年企画、佐賀幕末維新機構、維新の風に思いを馳せる、ボリューム6。佐賀藩御越海軍所絵図、追事反射炉絵図、公益財団法人鍋島報告会所蔵、両風丸絵図、佐賀神社所蔵の図があります。以前佐賀幕末維新博覧会は1月14日祝日月曜まで開催。冬特キャンペーンも実施中です。日本の近代化の原動力に世界へ渡った有田焼。幕末維新期佐賀の近代化を支えた輸出品の中に有田焼がありました。欧米人に好まれる焼き物作りに情熱を注いだのが有田の豪商たち。その挑戦の日々が今に続く有田焼ブランドの基礎を形作りました。一世紀近く途絶えていた有田焼の輸出は1841年、久富四次兵衛により再開されます。オランダ向けの貿易をはじめ、さらに佐賀藩から有田焼独占輸出の権利を得ると、長崎の出島近くに支店を設立。鍋島直正から与えられた造春亭名で売り込まれた和洋折衷のデザインは注目を浴び、オランダの窯が真似をするほどでした。1856年からは田代門左衛門がその権利を継承します。飛鳥山新歩名で、洋絵の具や欧州の技術、デザインも取り入れ、長崎や横浜、上海にも支店を設け、輸出を拡大。二人の豪商の手腕が、有田焼を再び世界ブランドに押し上げたのでした。佐賀藩は、1867年のパリ万博に参加し、出品した有田焼が人気を博しました。これもそれまでの輸出で得た知識と人脈があったからこそでした。独占輸出だった有田焼は、その翌年、八代深川栄左衛門が藩に掛け合い、十人にまで門戸が開かれます。栄左衛門は旧佐賀藩士の久米国武の勧めにより、1875年に、日本最初の会社組織とも言われる合本組織光覧社を設立し社長に就任。1878年のパリ万博で一等金牌を受賞するなど成功を収めていきます。また明治政府が電信事業を進める中、佐賀藩出身で工部省電信両党を務めていた石丸康代から電線に取り付ける絶縁体の外資を有田焼でできないか相談を受けます。研究を重ね製造に成功すると、東京・長崎間の電信仮設に使われ、ロシア・中国への輸出も手掛けました。こうして有田焼は日本の近代化にも貢献し、世界の有田焼へと成長を遂げていったのです。協力佐賀新聞社。焼き物の写真が2点あります。色絵人物文、魚型二物、有田久富、山口雄也氏、山口智也氏寄贈。色絵風俗文、大花瓶、有田田代。幕末から明治にかけて、海外需要に応えた武士や花魁が描かれた大花瓶などのオリエンタルな絵柄の磁器が量産された。いずれも佐賀県立九州陶磁文化館所蔵という説明文が入っています。その他、八代深川栄左衛門の功績を称えて建立された深川君の碑、大寺は大隈重信が手掛けた須山神社境内の写真があります。関係した偉人、八代深川栄左衛門、 1832から1889。写真があります。幕末明治期に有田皿山を牽引した一人。貿易観察の権利拡大を佐賀藩に願い出た際は、打ち首覚悟だったという。日本で最初の陶磁器工芸学校や地元銀行設立にも奔走し、有田の発展に尽くした。旧田代家西洋館、有田偉人館。田代門左衛門の長男、助作が西洋人の接待や宿泊用として1876年に建造。日本の伝統技術で作られた義洋風建築。昨年10月、国重要文化財に指定登進された。場所は有田町高ビラ 1-2-6。開館時間は10時から16時まで。入館料は無料です。開館日は土日祝日、冬季一期間、4月29日から5月5日まで。秋の陶磁器祭り期間です。以上、佐賀幕末維新機構、維新の風に思いを馳せる。でした。